山川琴美と
藤本のり子と
マイチューの
ノンプラ放送局なんとかなるラジオ。
さて、
はい、何笑ってんの。
違う、だってさ、さっきね、あのこのマイクテストで必ず一度、うん、あのタイトルコールを取るというかやるんですけど、うん、その時マイチュー普通にマイチューのーって言ってたのに今マイチューのーって来たからおー、なんかスイッチ入ったなと思って
なるほど、
笑うんじゃないよ。
そういう笑いだったんだ。
なんだよ、ちゃんとできたから笑ったのかと思ったよ。
うん、練習でちゃんとできてたから全然そこはちゃんと
できてた。そうでしょ、もうね、もうこれ得意だもん。得意、うん、え
オープニングが、
そう、オープニング得意なんだよ。山川さん、あの顔芸されてもね、
伝わらないんですよ。そう、ラジオなんですよ。
すごいチベット砂狐がすげえ。
ちょっと待って
よ、目が細くなってたよ。
細くなってたよ。普通だよ。まともまとも。
まともって。
まともではない。まともではない。
まあよかったですね。平成の終わりに。
はい。
わかんないよ。令和になったら。あの元に戻ってるかもしれないじゃん、毎日。
マジで
元に戻るって何。
でもこれもう令和で放送されてるんでしょ。
放送はね、うん、でも収録は
平成だから、
だから令和ぶって話そうぜ。
令和ぶって、今もう令和だから。
令和ぶるってどういうこと。
どうしたらいい。
なんかもうすぐありがとう平成。
え、それ令和ぶるの。
わかんない。ちょっと適当すぎたね。
そうね。
なんか大晦日みたいになってるよね。
そうね。でもなんかなんだっけ、そんな感じって言ってるよね、世の中。
うん、
平成の、うん、なんだっけ、大晦日みたい
な。まんまじゃねえ
か。あ、これね、あの皆さんご存知かと思いますけど、収録が4月の30日にしてるんで、今は平成の大晦日ですね。
そう。
そう。
明日から。
そう。ギリギリ
ギリギリよ。ギリギリよ。
言ってたよ。
はい。そんなわけでですね、はい、皆さんいろいろご心配かけていたことがあったかと思うんですけど、
そうですね、
岡崎先生がですね、
はい、
あのメールをくださっているので、
はい、
あ、どうしよう、オープニングで読む、読もうか。
そう、ね、
オープニングで
早く伝えた方がいい。
そうですね、読ませていただきたいと思います。
はい、
いきます。皆さんお元気ですか？ツイッターやインスタでつぶやきや写真は時々アップして生存確認はしていましたが、ラジオにはタイミングが合わず気がついたら1年以上欠席していました。体調や仕事の関係で今後もちゃんと参加できるかどうかわからない状態のため、このまま幽霊部員でずるずるいるのではなく、卒業という形を取らせていただくことにしました。ちなみにネタバレしますと、まあ、さっきしたけど、今回の収録は平成最後の日。この番組は始まった当初からメールが来てたり、うちの猫が勝手に参加したりしてた、ゲストだった藤本ちゃんが1年かけてレギュラーになったり、月1更新なのに100回超えたり、やるやる詐欺になりそうだった登録を実現させたり、うん、パーソナリティの休みが許されたりなど、なるラジという番組はリスナーとまったりゆったり持ちもたれつ、本当になんとかなっているラジオとして唯一無二の存在だと思います、
うん、
私は形として卒業しますが、もしかしたらタイミングがあったらゲストとしてふらりと参加したり、出るのが無理でもメールで参加したりするかもしれません。なので平成とともにメインから卒業しますが、うん、令和からは OG として他の番組ではありえないポジションから参加するかも、過去笑い。なのでなるラジともども今後もよろしくお願いしますという言葉で締めさせていただきます、というメールをいただきました。
はい、
ちょっと長々ね、あの、うん、お休みしていたんですけども、
うん、
一応区切り、
そうだね、
ですかね、
まあ、世の中的にもちょうどいい区切りがあったから、
ね、うん、卒業という形になってしまったんですけど、まあでもそんな簡単にうちらがね、
そうそう、
卒業させるわけがない。
そうそう、あ、
まあ、卒業なんですけど
離れさせるわけがな い、
まあ、リスナーさんともどもね、
うんうん、
離れさせるわけがないと思うので、今後とも何かしらつついて、
そうね、何ちょっと最近全然
メールくれないじゃん
みたいな
とか言って、こうね 無理やり OG を参加させる感じになるかと思います。
そうだよ、特別なポジションだからね、 OG という。
そうね、ご意見番ですよ。
そうそう、会長会長だ。
なるほどね、
なるほどね。
会長、
会長、
あれ会長じゃないの、社長の親会長じゃないの。
社長の親会長だけど私たち社長なの
いやでもこっちゃんは社長かもしれないよな。
そうだね、
私社長なの、
うん、
こっちゃんはナルラジの取締役なんじゃないの。
その割には誰も敬ってくれてないけど。
うそ、敬ってるよね。
ねえ、うん、だってそうだよ、
うん、なんか出てこないけど。
いや全然出てこないよ、こっちゃん全然敬ってないよ。創設者だよ
あ、ほら
社長だよ、
創設者だよ。
あ、じゃあ校長かな。
校長、あ、卒業だから
卒業だし、
校長は創設してないよね。
じゃあ何、誰が作ってんの。
創設者、
創設
じゃあ理事長だ、理事長。
あ、理事長か、なるほど。
よく分かんなくなってきたな
じゃあ何長、
ね、
何長する
、そんな、そんな、いいの、決めなくていい。
班長でいい、班長、
班長、
お前ちっちゃくなったな、ずいぶんずいぶん下の方になったな、まあ、とりあえずね、あの、はい、令和からは、
うん、
あの違う、
ん、
OG としてね、
としてね、
うん、参加していただくことになりましたので、今後ともよろしくお願いいたします、
はい、
というわけで長いですけどオープニングね、
はい、
終わらせて本編いきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
さて、
はい、
というわけで、
はい、
今回のテーマは、
はい、
無意識にやってることで自覚していることです。
うん、うん、
難しいよね。
何？
ん？だって無意識だ。
順に言って？
順に言うの？
無意識だもんだって。
うん、順に言って？
自覚してない。
メール行くよ。ナルラジオの何度？
何今の？
ナルラジオのお姉さま、肉姫様、毎週ナルラジオは。
ナルラジオは。
野球のニュースが最近気になるラビューサです。
お、なんか影響されてんじゃん。
影響されてるさて、テーマについてですが、
はい、
注意されてもやってしまうことならあります。それは食べ方です。いろいろありますが、外でもやってしまうのは、食パンを嫌いな耳だけ初め食べ、その後柔らかいパン部分を食べます。
あ、うん、嫌いなものを先に食べるタイプね。
なるほど、私耳残すタイプ ね、
そうね。
またアイスキャンディーをかじることができず舐めて食べます。
あ、
分
かる。
歯が染みそうなのかな。
痛い、
硬いんだよ。
それはあれだな、歯医者に行った方がいいキーンってなるってことじゃないの。違うの。食事も交互に食べることができず、嫌いなものから一つずつ食べていきます。
あ、でも片付けていくタイプね。
一度注意されてやめようと思いましたが、やめられないです。これからも続けると思います。ではといただきました。
あ、
びっくりした。
どうしたん。
びっくりし た
私気づいたらこっちで食べてる。
え、などっち、
こっちどっち。左。
あ、噛むときにって
こと。そう、気づいたら。
あ、でもあるよね、噛む癖ってね。
気にしたことなかったな、
うん、あ、また左で食べてたって思う。
そしたら右にすんの。
あれじゃんね、左だけなんか発達しちゃうんじゃない。
ね、
細くなるとか。
ね、細くはなんないでしょ。
太くなる。
太くなるじゃない。腫れんじゃない。
腫れるの。
大きくなる。大きくなる。腫れるは間違った。大きく
シュッとするんじゃないの、動かしてから。
シュッとはしないよ。大きくなるんだよ。発達するね。
あ、まあ、筋肉はね、
筋肉つくから。
なるほどね。
あの、エラが張る？
エラはまた別でしょ。
エラ
は
張らないんじゃない？え？物食べただけでエラ張ったら大変なこと
みんなエラ張ってるでしょ。
で、なんでここほっぺ出んじゃないの？こっち発達するから。
ほっぺ、そこにずっと物が入ってれば出てんじゃん。
物入れてるわけじゃないよ。こっちで噛んでるだけだから。
リスなんじゃない？実は。
じゃ入んないから。リスさ。ここずっと入れたままのやつさ、忘れてさ、うん、ここのほっぺの中で腐るって。
マジで
やだ。
残念な生き物っていうやつで見たよ。
待って、腐ってどうするの。うわ、
病気になるって。
病気
でほっ
ぺの。ほっぺ取らなきゃいけなくなっちゃうよ。
ほっぺ取るのはわかんないけど、まあ、この入れたままにしてんの忘れちゃうんだって。
マジで？
そう、残念な生き物ってやつの中に言われてた。
でもよくさ、自分でどこ隠したか分かんなくなる犬とかいるじゃん。
あ、いる。それリスもそうでしょ。埋めたらはさ、分かんなくなるでしょ。
いいね、あ、でも口の中に入ってるのに忘れちゃうんだ。
うん、出すの忘れちゃう。
出すの？食べればいいのにね。
食べるの忘れちゃうん。
食べん
の
せんの、
あれなのかな、気になんないのかな、口の中にあんの。
なんかあのポケットみたいなもんでしょ、洗濯するときに出し忘れるみたいなもんでしょ。
ティッシュだ。大変なこと、
大変なことになる、大変なことに、
そういうことね、
そういうことでしょ、忘れちゃ う。
なるほどね、
大変。
何
何が
毎日は何、
あ、無意識のやつ、
無意識のやつ、
無意識、
無意識のやつ。
あんまりこうやってね、うん、テーマをね周りに聞いてないなって最近気づいたの、
うん、そうだから、ね、うん、今までになくね聞かれるからびっくりしてる。
いつもさ次回言うよ次回言うよみたいなさ、あテーマ決まってさそこで言いそうになったらまあいや次回言うよみたいな感じになって流してさ、うん、次回も言わないじゃん
言わないね、
聞いてみようと思って。
いやでもさメールを読んでる間にさ言ってんじゃないの。
いやいや脱線してるだけだよ。
え言ってないの
言ってないでしょ。あ私もあるとかならあるよ。
あじゃあ言ってんじゃん、
う
ん、
そうそういうやつでいいんじゃない。
言ってないし私もあるっつってないじゃん。
私言った。
何を、
えなんだっけ、
こっちで食べるって言った。
あ
それね、
そう、まあ、無意識、無意識、
無意識でしょ、
無意識、
無意識、あ
だからやあやっちゃってたってなるやつ。
なんかある、
なんかあるって何。
あのね、うん、スマホいじりながら、うん、あスマホどこだって探しちゃう。
え、それはちょっと違う。メガネ
みたいな。
そう。
それはちょっと違わない？無意識にやっちゃうじゃなくない？
スマホのアプリでゲームしながら、うん、あれ俺スマホどこいたって探してんの。
そうでしょ、それ大丈夫、やばいよね。
脳ドックに倒れるじゃないの。
脳ドック、脳ドック案件
そう。案件が違う。
あれたまにこういうのあるでしょ。
いや、私ね、うん、なんかね、あれどこに行ったかなって、
うん、
出先で思うことがあるの。
何を？
もう家から出てね、うん、なんか違うところ行ってる途中とか帰ってくる途中とかでふと、うん、あの友達から借りたあの本どこ置いたっけなって思う時があるのね、
うん、
そしたらねもうね気が気じゃないの。どこ置いた、借りてるのに、ってなんの。
脅迫観念ってやつじゃないのね。
ドキドキして、
ね
え、なかったらどうしよう、なかったらどうしよう。
すげえ意識してんじゃん。今無意識の話
だよ。あ、ほんと逆じゃん。
めっちゃ意識してんじゃん。
ちょっとテーマすり替えてんじゃん。
ね
え、
これ脳毒案件でしょ。
脳毒案件だよ。
びっくりした今。もう勝手になんなさい。
でもこっちゃんそういうとこある。
ある
ある。なんか別の事柄とかでもパニック起こすじゃん。そう、急にパニック起こしてね、どうしようってなるの。
今ってなるの。
そうそう、
欲しかったスカートが売ってない。売ってない、売ってない、売ってない、売り切れた。
それはそんな気合わないからよ。
欲しい時に買うことにした。そう
もうパニックのなり具合が尋常じゃないの。どうしようって他に何もできなくなる。こっちやが、
ご飯食べる。
そうそうそう、
だからね、パニックご飯食べるとね、うん、落ち着くの。
ご飯食べて忘れるだけでしょ。
空腹時によく落ちるから、ね、うん、お腹いっぱいだとあんまそんな考えないじゃないか
な。なるほどね。
そう、わーってなったらとりあえずおにぎりを食べる
っていう、ね、とりあえずね、お腹を満たすっていうので、ね、
じゃあこちゃんに聞くけど、無意識では何してんの。
あのね、水を飲むときにね、うん、数を数えるの。
水じゃないでしょ、飲み物。
あ、飲み物飲むとき数数えるの絶対してる。
俺数えない。
意識しないでしょ、う
ん、普通しないよ。だから癖なんだよね。
そう
そうだね。
そう、10回飲み込むの。
え、10回って決まってんの？
あ、うーんとね、決まってない。
嘘つき！
聞いて。
なんだこりゃ。
あるの。
何があるの？
ペットボトルとかは別に、あれなんだけど、うん、あのさ、公園みたいなところのさ、うん、こういうなんじゃん。
あのなんか、
蛇口をさ、上に向けるみたいなやつ。
昔、目洗いやつみたいな。
水飲めるあの機械ね、四角い
の。そうそう。ああいうのさ、よくね、温泉とか行ったらね、ずっと使ったら水分なくなってくるから水飲むとかあるじゃない、温泉とかに。あそこで飲むときはね、10回ごっくんすんの。
なんで？
わかんない。
10回以上ダメなの？
ダメ。
ダメなの？
1回のやつ、1回そこに行ったら10回ごっくんでもう終わる。
終わらなきゃいけないの？
もう1回行く。
もう？何？もう10回するの？
いや、その時は10回でいいの。で、もう1回使って、あ、やっぱちょっと足りなかったなと思ったら、もう1回行って、もう10回やるの。それは 10回なの。
ああ、10回で1セットなわけね。
そう。
どうして？
なんでだろう。
わかんない。マイルール。
マイルールね。なるほど、ね。
それ、なんだろう、無意識なのかな、マイルール。
いや、無意識、無意識っていうか、あのね、飲み込んでる時に、ああ、また数えてるって思うの。いつもね、ごっくんごっくんごっくんごっくんってなってる時にね。
なるほど。
で、あの、普通のペットボトルとかは、うん、あ、数えてるって分かる前に飲み終わるんだけど、うん、その温泉とかに行ったその反対蛇口みたいになってるやつは、うん、10回飲むから思い出すの途中で。あ、5回目、6、7、8、9、10、終わり。ないそういうの。
ないよ。
いやー、面白いね、人の無意識。
ひどいね、この水で数えるとないもん。
ないね。
じゃあ何回飲んでんの？
知らんよの数じゃない。
あ、満足するまで。
そしたらもう永遠に飲むよ。
なんでだよ。
え、そんなに満足してないの？水全然飲まないのに。
水はいいや、10回で。
どういうことだ？
なんかこう、味付きのもののペットボトルとか、うん、もう多分、なんだろう、一気飲みできると思う、500。
お茶とか？
お茶はダメ。
あ、何？
甘いの
味付きじゃないとダメね。
甘ければ
甘いだけ。
甘いほどだったらちょっとココア無理だなと思って。ココア一気飲み苦痛だなと思って今。
じゃあどれだよ。どれ一気飲みするんだよ。
なんかあれでしょ、オレンジジュースとか。
さあ、オレンジジュースとか。
でも炭酸はダメでしょ。
炭酸無理。昔ね、うん、炭酸禁止令が出てたの。あの中学校の時にバスケをしてて、うん、その時にショートカット令と髪を短くしなさいっていうね、
うん、
のと、炭酸を飲んじゃダメですって言われてたの、
うん、
あと自分の中でチョコレートを食べないっていうね、
うん、
マイルール
決めてたの、
うん、
そしたら炭酸も苦手になってチョコレートも苦手になったの。
あー、ダメだよと思ってたから。
いや、飲んでなかったし食べてなかったから。
で、今からじゃあちょっとずつチョコレート毎日食べたら。
辛いなぁ。苦行だなぁ。
マジか。
苦行なの？
いや、食べれるよ。
うん。美味しいのにね、チョコ。ね、
美味しいよ、チョコ。
うん。
あの、ココアがすげえいっぱい入ってんだ、苦手。あの
ココアが
90% とかさ。
あー、カカオね。
カカオね。
あれ？ココアじゃないの？
ココアじゃないよ。カカオだよ。
あれカカオなの？
人間あれでしょ、泥みたいなやつでしょ？
泥みたいな。
泥じゃない。
いやいやいや、食感が。
食感じゃなくて。
粉の化け物みたいなやつ。
パサパサみたいな。
そうそう。
甘くないやつね。
そう。
そっちの方がまだいいかな。
そうなの？
うん、すっげえ、ですっげえマイク揺れたけど大丈夫？
え、本当？
すっげえ揺れてたね。
マジで？
音で揺れたのかな？びっくりした。
いや、そんなことない
し。藤本っぽいっ
すね。やばいやばい、読まなきゃ、読んで。ごめん。
休業中の岡崎先生、メカコトミさん、藤本ちゃん、毎中ゲスト様、スタッフの皆さん、なるラジは？
なるラジは？
なるラジ！
どこ行ったの最後。
あ、もう出るかなと思ったけど、
なんか電池が切れそうな。
続かなかった。思ったより高くなかったな。はい、
ありがとう。平成、ようこそ令和、アキラです。
はい、
テーマ、無意識だけど自覚してる癖ですが、指遊び、栃木弁で手わすら。手わすらで合ってるのかな。手わすら、
でもそうだよね、
ですかね。指遊びのこと、
手わすらかもしれないけど、
手わすらっぽい感じするね。
わかんないね、
うん。この番組をヘッドホンで聞いているのですが、その線を指に巻きつけたり、紙やプラスチックのストローの袋、割り箸の袋を無造作に折ったり結んだりしてぐしゃぐしゃにしたり、花粉症の時期には使用済みのティッシュを徹底的に折ったりねじったりして、気がつくと 2,3 個が手元に転がっていましたね。あ、なるほど。皆さん、手持ち無沙汰になると指遊びとかしてしまいますか？
指遊びなんかね、ペン持つと必ず回す人とかいたよね。
あー、いる。指遊び、
私鳴らしちゃう。ポキポキポキポキ。
あ、マジで。
あ、関節を鳴らしちゃうね。
関節。
それあれ、バスケのせい？あれ違う。
あれ、大丈夫かな。
え、なんで黙った？
なんでだろうと思って。
あ、月指とか、
なんか球技してる人、そんな感じがするイメージ。
関係ないんじゃないかな。別にバスケだからとかはない
けど。他のバスケの一緒にやってた人とか鳴らしたりとかしてなかった
ね。わかんない、気にしたことなかった。
あ、そう。
球技だったでしょ、鳴らしてた？
鳴らしてない。
じゃあ
違う、でっかいボール、うん、私ソフトボールちっちゃいじゃん。
ちっちゃい。
なんかバレーボールとか、
バスケ？
バスケとか、
サッカーとか？
サッカーとか。サッカーは手じゃないな。
え？
なんか指鳴らしてるイメージ。
わかんない。私そんなにボールは使うポジションじゃなかったから。
何やってるの？
叩いてる方だよね。
ウェイ！
人をこう阻止する。得意だったよ。
ディフェンスってやつ。
そう、ディフェンス大得意だった。もうゴールがなきゃうまいって言われてたもん。
ゴールがなきゃうまい？
そう、シュートが入らない。
シュート苦手だったの？
シュートね、あんまり得意じゃなかった。
女子ってあれだよ、両手でフイってやるやつでしょ。
あっち片手
やるやん。
だってさ、こっちゃんすんげえ手でかくない？
私ね、そう、小学校じゃないや、うん、中学校のバスケットボール片手で持てるの。
すごいね。
すごくない？
あの、気持ちが乗ってる時は。
どういうこと？気持ちが乗ってないとダメなの？
なんかね、うん、持てる、うん、大体持てるけど。
気分次第ってこと？
なんかね、持てない時もある。
握力がないってこと？
ボールとのなんかちょっと相性が悪い。
何？
それはボールちょっと大きいやつなんじゃない？
そうなのかな。
あ、持てないやつは大きいってこと？
あの、小、ん？だって中学校の持ってた。
なんかサイズがあるもんね。
でも持って歩いたりしないからね。
いや、それ反則でしょ。
そうだね。
持って歩いたら反則でしょ。
その通りだ。
びっくりしたわ。
正論来た。正論来たわ。なんだっけ？
指遊び。
指遊び。
とかしてますかって。
俺あれ、なんかボールペンとかで字書くときに、うん、一文字書くことに俺ボールペンくるって回しちゃう。なんか。
なんか回してるイメージ。
え？一文字書くたびに回すの？
回すのっていうのはあのこうじゃなくてここで。
え？そこで？逆あの。
あ、縦に。何？何ていうの？
ローリングね。
そう。あのね、ボールペンの先の接地面をちょっとくるって変える感じ。
へえ。なんで？
なんで？
わかんない。
あ、無意識にやってる。
無意識にやってる。
そうそうそう。
へえ。
なんかどれもやっぱ書くって書いちゃう。
なんかさ、シャーペンとかだったらさ、うん、なんか尖ってる部分変わっていく感じでいいよね。
ああ、確かに。
だ、その名残なんじゃない？
え、シャーペンの名残？
だ、シャーペンの時ボールペンでも回しちゃうみたいな。
鉛筆も？
鉛筆も。鉛筆？鉛筆って最近使わない。
そうだね。
そうだね。
まず鉛筆を目にすることがないもんね。
ね。
うん。
鉛筆昔使ってたけどね。
そりゃね、そりゃ使ってたよ。最近。
読もう。ラジオネーム冷やしちゆうさんからいただきました。
こと
みさん、のりこさん、としふみくん、なるらじわ。
なるらじわ。
今回のテーマは意識してる癖や条件反射的なものということなんでしょうか。その通り、
うん、
自覚しているものとなると、自分は考え事をするときに口元を隠す癖がありますね。麻雀とかの時にポーカーフェイスを意識するのですが、口元に出やすいみたいなので隠すようにしてたら普段からしてしまうようになりました。いつもというわけではないですが、深めに考え事してるとやってしまうようです。皆さんはポーカーフェイスできる方ですか？ あ、藤本さんは無理そうですよね。かっこ笑い。
あのあれよ、麻雀とかでさ、うん、そう、ポーカーフェイス必要なんでしょ、
うん、
だけどね、
うん、
全部こう開いて麻雀やってるからね。
あ、麻雀の場合ね。
あ、そうそうそう、うん、そうそうそうそうそう。だからね、ポーカーフェイスを使う、ね、以前の話よ。
結構ね、最近ね、カードゲームで遊んだの、
うん、
あのなんかなんていうの、隠してた方がいいようなカードゲーム。
ああ、うん、ボードゲーム。なんていうの、カードゲーム、
カードゲームじゃない、ボードゲーム、カードだったよ。自分が何持ってるか相手に悟られない方がいい感じのカードゲームよ。
うんうん、
結構ポーカーフェイスだったよ、藤本ちゃん。
そうなの？
うん。ってなんてない。
もうそれやばいでしょ。
だってさ、あれもらったカードがさ、このカードいいっていうカードなかったじゃん。なんていうの、ババがあの人のとこ行ったみたいなカードの遊びじゃなかったじゃん。
でもさ、自分が持ってたやつでさ、ババ引かれたらニヤってなる感じなゲームだったじゃん。
あれ、そうだったっけ。
うん、そうだったと思うよ。ババ抜きに近い感じな。
あ、そっか、最後まで残ってちゃいけないんだもんね。
そうそう、
あー、そっか、
そうだったけど、分かんなかったもん。
もうそのゲームが分かんないから今。
そうだね、
全然乗れない。
あとね、あのね、ババ抜きみたいな、なんか簡単な説明じゃないゲームだからね、
うん、
でもポーカーフェイスが必要なゲームだったの。
へ
え。案外読めなかったよ。
でポーカーだったんだ。
そもそも私のところに来てなかったからじゃないかな、
ね、なんかあれが、
ババ そう？
あれそうかな。
そうかな。
でもみんな読めなかったけどね、一緒にやってた人たち。うん、いや私が読めないだけ？
え？でも分かんなかったよ、誰のところにあるか。
ね
え、
うん、でもすっごい頑張って予想して全然違うやんけって思ってやってたもん。
そうそうそう。
お前なんでババア渡さないのよって思いながらやってたよ。面白かったよ。
すっげえ面白いカード。すごい面白い。ちょっとカードゲームにはまりつつある。
うん。
ちょっと後で詳しく教えてじゃん。
面白いね。
でも考え事するってことか。
でも案外藤本ちゃんポーカーフェイスもいけるんじゃない、肉のこと以外なら。
確かに。だからその、なんだろうね、やんなきゃいけないってなったら、
うん、
考えないようにすることはできるけど、突然肉ってやってきたら、
うん、
もうこう感情を抑えきれないじゃない？
そうね。
何？
何？
なんて答えればよかったの？なんて答えればよかったの？今、私は違いますって言えばよかった。なんて言えばよかったの？あなたはそうねって言えばよかった。なんて言えばよかったの？
でもだって
今正解が分かんなかったよ。
そうね、でもだってそうじゃん、なんかよしポーカーフェイスをしなきゃいけないってなったらさ、
うん、
みんなできるでしょ、頑張るでしょ。
まあね、なんかスンとするよね。
スンとするじゃん、
うん、
だけどだって思いもしない肉食べに行こうぜってなったらはぁってなるじゃん。
それポーカーフェイスいらなくね、だって、
うん、いらなくない、むしろそうしてくれた方がおーよかったって思うじゃん。スンって肉食べに行こうぜスンってなって今日はそういう日じゃない
の。あれ藤本ちゃんなのに肉いらない日ってなっちゃうよ。
そんな日もあるのか、具合悪いのかなみたいになっちゃうじゃん。
そっか、
それはもうキャーって言わせるために言ってるワードではあるから。
そっか、じゃあ正しいんだ反応は。
正しい。
そうかそうか、よかった。
そういう時だけね、その麻雀の時とかね、
うん、
だけねポーカーフェイスだったら、
うん、なるほどね。
あとね、あれ最近ね、坊主の知り合いがね、なんか3人ぐらいいるんだけど、
うん、
頭あのバリカンで買ってるね、
うん、
その人たちみんなね、好きあらば自分の頭撫でてんだよね。
やっぱあのチクチク具合がさ、
あれ気持ちいいのかね。
気持ちいいんじゃない、落ち着くんじゃない、
うんう
ん、あれじゃない、うん、伸びてきたなとか思ってんじゃない。
そうなんかな、
撫でながら。
なんかね、知んないけどね、みんな自然に頭撫でてんの自分で。
やっぱ気持ちいいんだよ、手触り。
気持ちいいのかな、
だから坊主にしてんのかな。
あ、そうなの、気持ちいいの触りたくて。
じゃあ自分髪の毛生えてきたらもう人の子を撫でるしかないじゃん。
刈り上げたところとか。
そう
だから、なんかそれ癖なのかな。
多分坊主にしてみればいいんじゃない、毎日毎日一回坊主にしてみたらその癖が出るかどうか。
俺ね、一回ね、小学生の頃坊主にしたことあったの。
お、
何悪いことしたの。
悪いことしたのかな。
なんか坊主の坊主の人見るとさ、
うん、
あ、何か悪いことしたのかなって
罰なんだ。
思うよね。
いやいやいや、野球部とかあんじゃん。
あ、もうそういうのはわかるよ、うん、だけどさ、大人になって坊主にしてる人とかさ、
あれじゃない、あとほらなんだっけ、ハゲてきたとか、
それわかるじゃん、見たら、あー、だからだねって。だけどさ、
やめろ、
ありありとしてんのにさ、坊主にして
た、ありありとしてた、
あれ
しげしげとしげっているのにってこと、
うん、しげるで あろう髪なのに坊主にしてたら、なんか大失態でもしてるなって思うじゃん。
どうする、前中ちょっとハゲてきたら坊主にする、
うん、え。
どれぐらいで坊主にするの、タイミングって難しくない、だ
タイミングは難しいと思う
ね、
まあ、受け入れるか受け入れないかだよね、
心の問題か。
そう、
ね、誠さんからいただきました。
その続きみたいになってくる。誠さんのメール大丈夫。
あ、違う、全然関係ない、
はいはい。
チームナルラジの愉快すぎるお嬢様方、ごきげんよう。
ごきげんよう。
ナルラジファミリーの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
126回では、お嬢様3人に囲まれ、やけに静かだったのに、カープの話の時だけ元気になったマイチュー。ハッピーラッキーケンタッキー。やっぱどういうこと？
なんか、
どういうこと？
なんかこれはラッキーマンかな。
ラッキーマン？ラッキーマンって？
ラッキーマンって知らない？
ジャンプでやってたやつ？
うん。
ラッキーマン？
ラッキーマン。
ジャンプで
見てなかった、読んでなかった。
ラッキーマンっていう話が、
もうラッキーマンいいよ。
星ついたやつだよね。
そうそうそう、
ピューとフクジャガーぐらいしかわからないよ。
それとは違う、
違うの、うん、そういう系じゃない。さて、無意識にやっていることで自覚していることですが、多くのメールが集まるであろうこっちゃんのあまりに自然な無意識の下打ちは他の方に任せるとして、私の場合、昔営業の仕事をしていた時、商品の説明をする時に緊張しているのもあって、無意識に鼻を軽く触っていました。 自分でも気づいていたのですが、ついやってしまっていて、社内の営業トークコンクールの際、上司に辞めるよう言われたことがあります。今は緊張することもないのですっかりやっていませんけど、それではまた。
思い出した。
あ、ん？何？
私、右上を見る癖があって。
どういう時に？
オーディションとか。
え、何考え、落ち着こうとする時ってこと？
なんか思い出そうとしてる。セリフを言おうとしてるとか、こう、覚えたセリフを言おうとしてる時とか、
うん、
なんかね、右斜め上の部屋の隅を見る癖があって、
はー、
それをなんか講師の人に、
うん、
もう、お前審査の時にいつも通りそれをするから大丈夫かなってすごい心配になったって言われたのを今思い出した。
へー、
だったら最初に言って。
そうだよね。
審査終わってから言われてね。
あ、でもなんかどっか見たら下見るより上見た方がなんか思い出すよね。
思い出す。
で、そういうやりときとか。
なんか覚えてることをさ、こう思い出して喋ろうと思ったら上見ない？下は見ないよね。
思い出そうとすること
がない。
ことが。今全然思い出せない。
あれ、舞台とかやってたよね。一緒にやったよね、みんなで舞台。
舞台やったけど、でもだってセリフを言うときはさ、
うん、あ、まあね、そうね、
よそ見ちゃダメじゃん。
そういうときはそうだけどさ。
そうそう、
そうだね、うん、目の前にね、すぐ横見て
る
でしょ。
横見て思い出そうとするのダメでしょ。
多いって話だよね。
そう、
そうだね、確かに
思い出そうとすると
き、鼻か。
でも確かにね、人前で説明するときに突然こう鼻触り出したらなんかんってなるよね。
どうしたかな、
ね、なんかこうさ、歌ってる人でさ、うん、マイク持ってる手が一回パッてなる人いる。
ああ、いる、
いるじゃん。あれってさ、なんかさ、歌ってる人見ちゃうからさ、しかも顔の目の前でパッパやられるから、ちょっときっかけになるよね。
気になる。
いや、あれじゃない、それも、なんか、俺がボールペン回すのと一緒の感じなんじゃないかな、なんか。
多分な。
ずっと持ってんのが、
嫌なんじゃない。手汗かな。手汗を発散させて
る、ね、リズムとかもあるらしいよ。
あ、ここでリズム取ってんの？パクパクパク して、
うん、
リズムね、
分かんないけど、
マイク回してちょっと冷たくなるとこ触るのはいいかもしれないな。
ヒヤッとするのが落ち着くってこと。
そうそうそう、ずっと握ってたらそこが熱くなっちゃうじゃん。
でも確かにずっとマイクは握ってられない。あれ、
あ、熱くて、
なんか気持ち悪くて、
気持ち悪い、
気持ち悪くて
で熱くなるし。
ああ、そう、そうやつ。
ずっとマイク握ってることってあんまないよね。
そうね、
あの、司会でもしない限り。
あ、確かに。
そうね、
確かに、
ね、
マイクを持つっていうね、
あ、行為あんまりないかも、ね、行為
することがあんまりないじゃん。マイクがぶら下がってんじゃん。そう、カラオケぐらいですよね、ね、
うん
うん、
仕事的にはね、
うん、
あ、何かやってる時に鼻触る。
あれ、こちゃん鼻ある？
今ね、鼻触ってんのがね、
うん、
ほっぺされてんのか分かんなかった。
あ、やっぱり。
じゃあほっぺだよ。
ちょっと。
めっちゃおこやん。
怒ってないよ。
よかった、下打ちされなくてよかった。
下打ちしないよ。下打ちなんかしたことないよ。
したことない。
ない
あら、したことないの。
したことはある。
あれでも無意識だよ。
やばいや。本心や。
無意識だよ。
おかしい。
なるほどね、うん。
無意識ね。でも多分いろいろあるんだろうけど、無意識だから分かんないよね。
そうだね。言われて、あーって思うかもね。
うん、だから、私はこっちで噛んでたっていうのに気づいて、こっちに噛み直すっていうのは、その、気づいた時に直すようにはしてる。
あー。
今思い出した。
何？
俺メガネしてんのに、
うん、
顔洗いそうになっちゃう。
あ、私洗ったことある。あーって、あーって言って、もう泡だらけ。
うん、レンズってなるよね。
いいんじゃない、メガネも洗えて。
で、メガネしてないのに。
メガネも洗えてじゃない、洗っちゃダメでしょ、洗顔で。
そうなの？
え？メガネ洗顔で洗うの？
メガネ汚れたらなんか、石鹸的なもんで洗わない？
え、でも洗顔で洗ったことないよ。
洗ってんじゃん。
うん、
あーって
思わず洗っちゃったことあるけど、いや、もう大変洗っちゃったって、うーうーうーってなるじゃん。
あんまりメガネかけてないからわからない。
そうか、そうだ、ね、
あとメガネかけてない時にメガネ直そうとちゃう。
あー、それはなんかメガネかけてる る人あるあるな感じじゃない？
うん、ね、スカるの。あれメガネないやんって。
ないの？ここになんか、乗っかってる感。
乗っかってる感はないよ、ずっとかけてたら。もうなくなる。
そうなの、うん、
そうだよ。メガネは顔の一部だ
もん。そうだ、一部だもん。
だってさ、目、こう見てる、前見てるときにさ、上と下にさ、ライン入ってんじゃん。
それがずーっとあったら、ラインがあるのが当たり前になっちゃうじゃん。これが、これが、ラインがあるのが、通常の視界になるから、全く気にならない。
そう、しかもメガネつけてないから、あれなんかメガネの調子悪いのかなと思って直そうとして、してねえじゃんってなの。
確かに。
そりゃ調子悪いわ、なって話だ
よね。それはしてませんってなの。
なるほどね。
確かに、それはわかるわ。わかるわかる。
メガネあるある。
うん。
メガネかけてる人あるあるだ。
そう。
最近もずっとコンタクトだからないけど。
メガネしてみたら？
メガネね、具合悪くなんだよね。目がいいから。
ああ違うでしょ、ここ押さえつけられてでしょ。
そう、なんか鼻も押さえつけられてス
カスカ。鼻は押さえつけられない。
落ちる、落ちるから
上げる、ね。あ、これはだって鼻のこう置くやつないやつにすればいいじゃん。鼻
もうずっとずっとずっとおばあちゃんみたいな。
ずっとおばあちゃんじゃないにそれ。
ずれてるってこと
はま
あ鼻の頭ぐらいにメガネがあるイメージってこと？
そうそうそう
そうそう。
それ
が
ずっとおばあちゃんってこと？
ずっとおばあちゃん。
おばあちゃんだって
この辺にあるでしょ、おばあちゃんメガネってことでしょ。
鼻終わるギリギリぐらいのところにメガネあるでしょ、おばあちゃん。
あれ老眼だからでしょ、うん、あれ違うの？
そうそう、
多分そうだよね。
下を見るためのものでしょ、
うんうんうん、
意図 せず
そう
下を見るときだけ視界がいいみたいになっちゃうじゃん。
それがずっとおばあちゃんね。
ずっとおばあちゃ ん,
おばあちゃんいいんだよ、目がいいから大丈夫。私
いいな、目良くなりたい、
ね、
やればいいじゃん、
う
ん、
やだ最近やだ。
最近なんか昔はなんかすごい大変っぽかったけど、最近結構みんなやってるじゃん、うん、
レーシック？
レーシック
やだ。
知り合いやったけどね、なんか視力落ちてきたって言ってたからさ、
あの悪いことしてればしょうがない。
悪いこと？
そういう問題なの？
いやいやいやいや、だってあの悪いことしてたら悪いことして目悪くなったら、悪いことしていたら目良くなってから悪いことしたら
悪いことって何？
暗闇で本を読むと
か。
そういう悪いこと。
そういうやつか。
そうそうそう、なんだ、
え、違う違う違う違う、
なんだ、
犯罪とかそういうことじゃないよ。そうしたら目が悪くなるとかじゃないよ。なんか目が悪くなる行いをしてる人はあのレーシックで視力よく戻してもやっぱりそうなっていくって聞いたよ。
なんかさらになんか最近のあのコンタクトを目の中入れるってやつは気になる。
ああ、埋め込むやつね。
レンズ埋め込み型のやつ。
目一回開けてコンタクトポンって入れて目一回閉じるみたいな。あれさ、それさ、そのコンタクト合わなくなったらどうするの？
もう取り替えりゃいいじゃん。
目開けてま
た。そうそう、また入れちゃう。
何度も開けられんの？
いや、でもなんかそれはレンズを変えられる手術だからレーシックとは違うって聞いたよ。
レーシックはさ、表面削るんでしょ？表面。
そうそうそうそう。傷を入れるじゃん、レーシックって。
あれでしょ、ガラスが傷ついたからちょっと、一幕削るわみたいなもん
でしょ。ね、そういうことでしょ。
で、それが削れなくなったらもうレーシックでできない
でしょ。できないよね。
はあ。
そうだから削るの怖いなと思ってレーシックはちょっと怖い。
いや、え、削るの怖いけど目開いて入れるのはいいの？
うん。再手術ができるならそっちは気になる。
どっちも怖い。
でもだってずっと視力が良くなるんだったら。それいいな。
そうだね、俺昔メガネしてなかったから、
うん、
サングラスとかもう今ね、
うん、
その上にすればいいんじゃない。
メガネの上にサングラスでしょ。
メガネオンメガネ。
そう、バイク乗るときとか眩しいなと思うときとかね、うん、サングラスあったらいいなと思う。
どつきサングラス使えばいいんじゃない。
どつきサングラス、
そうだね、あるあるある。
どつきサングラス作ればいいんじゃない。
っていうか
じゃない、
どつき、どつきじゃないけど
急にどつかれたんだけ
ど。ラジオラジオ、
ごめんごめん、ドーンぐらい言うべきだった。
そうだね、う
ん、
いや普通にびっくりした
せめて擬音
ね、言えばよかった。
無言でどつかれたから、
無言でどつい、いつもしてることみたいになっちゃった。
じゃコンタクトすればいいじゃん、単純に。
あ、そうだよ、コンタクトしてサングラスすればいいじゃん。
そうだよ。
いや俺コンタクトね、あのなんかこの大事な日にしようと思っててさ。
なんで
大事な日、
なんかもう普段メガネだから。
どういうこと、
何大事な日って。例え
ばあれ、何あの
結婚式とか、
ぐるぐるの牛乳瓶の底のようなメガネの人が撮ったら超かっこよかったみたいな、そういう話。
そんな話はしてない。
はい、そういうことじ ないの？大事な、大事な、もういざという時にってことじゃないの？
合コンの時とか
そういう。そういう話じゃないの？え、大事な。すげえ昭和の話したけど。
大事な時ってない
食いつき方
大事な時って何？昭
和なの。だから、あれ、例えばね、前、サバゲーやってたから、うん、そういう時とか。いざという時ね。
でもいざっていう時にコンタクトしたらコンタクト慣れてなくってさ、
そう、
あーってなる。
サバゲーやってる最中ずっと号泣してるかもしれない。
そうだよ、
目合わない、当たってんだか当たってないのか分かんないぐらい目が痛いかもしれない。
それで大事に大事にしてるコンタクトがね、うん、あれ賞味期限あるのな。
賞味じゃない、
何食べちゃうの。
あ、消費期限。
そうね、
そうなんだ、うん、
え、それワンデーとかってこと。
そうそうそう、駅に使ってるから駅
が悪くなっちゃう。いや、あれ一応期限があるの、使用期限がある。
へえ、それ過ぎて使ったらどうするの。茶色いコンタクト出てくるの。
わかんない、切れたことないから。
まあ、茶色と住みはいいけどね。
そうね、
目に入れんのはなんか期限切れは嫌だな。
そうね、危ないね。まあ、
そうだよね、
うん、だからね、すっげえ捨てたの。
そんなに持ってたの。もったいない。
何ヶ月分買っといたのよ。
もったいないな。
なんかね、
ワンデーでしょ、
3,4 箱あったの。
ああ。
でもそれもさ、うん、使うとその期限がギリギリだったとしてもさ、見えない視力になってるかもしれないよね。合ってないかもしれない。
あ、度がもう合ってないかもってこと。
もがだって度がね、
もはや、
もはや度が。
そうね。いや、だから、
だから普段から使わっとかないとさ、鳴らしとかないとさ、
うん、
いざという時に
さ。
いや、本当にそうなんだよ、うん、すげえ無駄にしちゃったんだよ、うん、大事にしてたの。
なんで大事にするのかがよくわかんない。
でも大事にするよね。
え、なんで、なんで、なんで、なんで。
いや、わかんないけど。
わかんないのか
よ。どういうこと。
わかんないけど、なんか大事にするものはあるなと思って。最初、最後に食べようみたいな、最後に使おうみたいな。
あ、これと最後の最後に、これ超美味しかったから最後の一個は最後に食べようと思ってそのまま食べれなくなるやつ。
そうそうそう、
お腹いっぱいで。
なんか あれ、あの、あの、私バレンタインのお返しにホワイトデーもらったチョコ腐らせた女だ
から。ほら、こうやって
カビさせた女だからさ。
あ、なるほどね。
そう、
もったいない、これもすごい美味しくて、もったいないから明日にしようみたいな。なんかそしたら食べれなくなっちゃう。
わかるわ、
そういうのはあるね。確かにあるね。
まあね、まあね、でもコンタクトは使った方がいいよ、早く。
本当だね、
うん、
次買ったらね、
慣らした方がいい、慣らしておいた方がいい。私も慣れに慣れて、こうやって目開けなくてもペッて入れられるようになったよ。
どういうこと。
目開けなくても入れられるようになった。
あ、違う違う、こうやってこうやって手でなんていうの、補佐しなくても入れられるようになった。こうやって乗せて、こうやってこう目開けてピッてこうやって入れられる、う
ん、いや、それは目がすごいでかいからでしょ。
じゃ、出てるからかな。
出てるから。
目が飛び出気味だからか
な。いや、だからさ、目が飛び出てる人ってさ、後ろからさ、なんでやねんみたいなやったらポロって出てくるって私はずっと思ってるよ。
出るのかな、
やってみる。
いい。
今は、今じゃないよね。
今じゃない、今じゃない。
で、登録とかでやろうよ。
そういうこと。
出るかどうか、
藤本さん目が出てるって、ね、
びっくりした時にね。
あ、びっくりした時にね。
あ、びっくりした時だ。で、瞬時にパパって目線変えたらついてくんの、コンタクトって。
え、だってずっと黒目の上に乗ってるよ、ずっと乗っかってるから。もう、あの、なんていうの、見えないところはないよ。
そうなんだ。
あれは、ね、どういうこと、ね、どういうこと、
声がちっちゃすぎて分かんないよ。
あれは、あのさ、最近さ、よくさ、あの、あ、カラコンとかあるじゃん、
うん、
あれはさ、視界がカラなの。
いや、クリアだよ、視界はクリア。
あ、青いさ、カラコンとか入れてる人さ、うん、青い世界じゃないの。
うん、違う、
サングラスみたいな感じじゃないの。
あれ真ん中の黒いとこだけなんか透明なんじゃない。
そう、こうさ、ま、丸くあるじゃん、コンタクトが、
うん、
ここの見るところは透明なの。この周りが青いんだよ、だから視界はクリア。
そうなんだ。そのさ、そのさ、うん、あの、視界と呼ばれる黒いところはさ、人によって大きさ違ったりしないの、うん、そしたらさ、なんか、うわ、すげえ青い枠があるぜみたいになんない。
そこまで大きくないんじゃない、大きく違わないんじゃない。
そうなん、難しいね、コンタクトって。
え、難しい、
難しい、
全然難しくない、
難しくない。
次行こうかな。
そうだね。
え、
次行く。
あ、じゃあ、あの、テーマはこの辺にして休憩して普通歌いきますか。
はい、
じゃあこの後は普通歌をご紹介します。
はい、
さて、
はい、
なメガネの話長かったって。
長かった
本当あっという間の泣き
にしてるけどね。
ちょっとい
くよ。あナラジの皆様、あ、ヒトデさんからいただきました。
あ、ありがとうございます。
ナラジの皆様こんにちは。
こんにちは。
先月初メールさせていただいたヒトデです。
うん、
ラジオ内にて藤本さんに宿題をいただきましたので、うん、ご返事させていただきます。
はい。
まずいろいろと怖かったことですが、
うん、
山川さんの反応が怖いのもありましたが、
やっぱそうなの、うん、
そうなの。すごい常連さんに混じって、あ、すごい常連さんに混じって、私のような素人がメールしてもいいものかすごく悩み、怖かったです。みんなそうなるんだよね。
そうなの。
そんなことないよ、全然。次にナルラジを聞き始めたきっかけですが、
はい、
とある声優さんを検索していると YouTube のアーカイブにてビューティーブラックバスにたどり着きました。出演されていた藤本さんのいろいろな肉話を聞かせていただき、ファンになりナルラジを見つけて聞くようになりました。
肉から。
内緒ですが、内緒だけど言うよ。
え、
最初の頃は藤本さんが出ていない回は聞いていませんでした。ごめんなさい。今は出ていなくても全て聞いています。
すごいね、全部聞いてくれたってことだもんね。
ね、これからも肉話頑張ってください。ありがとうございます。
ありがとうございます。
なるほどね、面白い。ちょっとあれね、経緯とか知ると面白いね。
面白いね。
ビューティーブラックバスですか。
超懐かしいんですけど。
懐かしいね。
ね、
懐かしいね。
前中の方は聞いてなかったのかな。
あ、でもこれアーカイブで、 YouTube のアーカイブでってことはリアルタイムではないってこと。
あ、そうか、そうか、そうか、
そういうことかな。
うん、
分かんないけど。いやいやいや、本当、まあ、どこからどういう風にね、皆さんが来てくれるか分かんないですね。
本当ね、びっくりだ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ちゃんと宿題もしてくれた、
ね、ありがとうございます、ね、
じゃあ次はテーマメールを送ってもらおうか。
宿題出たよ。
なるほど、ね、
宿題出たよ。
そうそう、
ヒトデさん宿題出たよ。怖くないよ。
大丈夫よ、みんなも大丈夫よ。
全然怖くないよ。
そう、送ってない人、
そう、聞きだけリスナーの人もね、
ね、
ぜひぜひ。
あ、実は聞いてますだけでもいいのにね。
うん、本当。そしたら実は聞いてますなんとかさんですって紹介する。
そうそう。
うん。
初メールは紹介するから。
う
ん、
そうだね。そう
そうそう、必ずね。
はい。はい。普通歌。
はい。
どう。
どうする？
でも
普通歌読む？
いいよ。
ああ。なだれる。
メールがね。
あ、なだれる。はい、あ、じゃあ、普通お歌いきます。
はい。
アイシャビートさん。
はい。
皆さん、なるラジは。
なるラジは。
前回、軽トラの荷台に乗った話題がありましたね。
ありました。
うん、ありました。私も夏場のアルバイトで、作業機械を押さえる役目で荷台に乗り、機械を押さえてました。
うん、
短距離でしたが、国道も走行しました。
わお。
うん、
その際に、軽トラの後方に、白黒のツートンカラーの車両がいましたが、ひたすら目を合わせないように、下を向いていました。
うん、
案外状況分かってくれてれば何もないようです。
そうなんだ。
使わないんだ。
本当はダメってこと？
目つむってくれたってことだ。
あ、じゃあ本当はダメなんだ。
本当はダメでしょ。
そうだよね、
国道だし。
国道だし。
指導じゃないし。
まあまあそこはね。
でもさ、それ押さえてる人いなかったらさ、うん、重機がさ、
うん、
わーってなるかもしれない。
で、そういうのはもっと他ので固定しなさいって話なんじゃない？
そうだね。
その通りだね。
ごめんなさい。面白おかしく言えばよかった。
いやいや、別に面白おかしいのを求めていたわけでもないけど。
そうね。
なるほどね。そうだね。人間じゃなくてもいいもんね。
そうね。そうだね。しっかり固定すればいい話だもんね。
うん、
でも優しいね。
ね、
目つぶってくれる。
分かってくれるんだね。
よっぽどすごい車がガンガン通ってたりとかするような国道だったら、
ね、
よっぽどそこに乗っていることに意味がない。
うん。
軽トラだったらってことね。
そうそう。だったらちょっと、うん、あーって言われるかもしれないけど。
ね。
でも案外ね、見て、見るからになんか、悪ふざけで乗ってるとかじゃなければ、大丈夫なのかな。
大丈夫なんだね。
ね。
なるほど。
いいね。
ありがとうございます。
あれでも、あれなの？マイチューが乗ったりとかしてたの悪ふざけで乗ってたんじゃないの？
もう、覚えてない。
覚えてない。
乗ったことしか覚えてない。
そうか。
悪ふざけではない。
悪ふざけじゃない、うん、大丈夫なのね。
ね。次行きますよ。
はい。
ひづきさんからいただきました。
ありがとうございます。
皆さんこんにちは。みんさんこんにちは。
みんさん？
みんさん。
みんさんって書いて
ある。あ、本当だ。
皆さんでしょ？皆さんって言って。皆さん。
ん、こんにちは。
皆さん、
山川さんが夏木りおさんの番組に出演したことから始まったコラボ企画のおかげでいろいろ楽しませてもらってます、うん、ナンラジにゲストに来てナンラジ情報を持ち帰った夏木さんが向こうの番組でもナンラジのようにハイテンションでかしわしい放送を実践してみたものの、やっぱり無理、今まで通りマイペースで行こうという結論になったのもまあ予想通りです。
予想通りなの？予想通りなんだ。
こうやってお互いの番組を聞いてお互いの情報を送ればメールのネタに困らないのも助かります。
あ、助かります。
いいんだよ、ネタなくても全然別に普通に送ってくれて。向こうが合同イベントに前向きなのもイベントの実現がより現実的になるので嬉しいです。
あ、
番組の雰囲気的にはどちらも緩い感じが似てるのでちょうどいいんじゃないかと思います。
親和性はある。
そうね、うん、ちなみにあれから向こうの番組を聞いて思ったこと、お、夏木さん以外のまいちゅうさんと面識がないメンバーがまいちゅうさんのことを男の子って呼んでいるの
え、
一体どんなイメージで想像しているんでしょう。
男の子、
男の子、どうする、男の子だって。
はい、男の子です。
藤本さんは声の大きい人と思われてる。間違ってない。
え、ちょっと待って。でもさ、ラジオでわかる？声の大きい人なんて。
わかるでしょ。
え？だってみんなのところに届くときには同じでしょ、みんなと大きさ。
同じじゃないでしょ、みんね。
うん、多分。
多分一人だけすごいでっかいと思うよ。
いや、そんなことないよ。こんだけマイクから離れてんだから。
いや、離れててもね。メンバーの一人長島優子さんが想像してたよりもガチのライダーファン。
ああ、
大きいよね。
そうそう、今大きいね。
発声練習だった。いや、これはね、私もね思ったの、うん、すごいもうガチだったの、
うん、
もっとお話しすればよかった。
なんでしてこなかったの？
で、その時には知らなかったの、
うん、ああ、そっか、
ガチのライダーファンだってこと。
うんうんうんうん、
そうなの。
絶対話し合う。
ライダーのね、あのクローズのブルーレイを発売日に購入されてたの。
おお、
気持ちはわかる。
わかる、うん。見に来ましたって。
うん。
すごい。ああ、ビルド好きなんだ。
もう物によるみたいね。山川さんと同様に全部の作品が好きとかではなく、特定のお気に入り作品をとことん愛するタイプっぽいです。
うん。
今度あったらね、熱く語ろうと思ってる。
うん。
山川さんはメールに舌打ちしたり出欠確認でイベント参加にプレッシャーをかけたりするちょっと怖い人と思われてる。おかしい、この間行ったのにゲストで行ったのにおかしいな。
怖い人になっちゃった。
怖い人になっちゃった。ちなみに自分は例の舌打ち事件で心に傷を負いました。
傷負っちゃったって、傷負っちゃったって。
今もう一回しようかどうしようか悩んでる。
そんなことないよって言って。
そんなことないよ。
棒読みかい。
こんな感じです、これは合同イベントでの掛け合いが楽しみですよね。そうそう、うん、向こうは各種番組なのでイベントの進捗情報が聞けるのもありがたいです。ナンラジは月1番組なので早めにやりたいことの募集提案などしてもらえるとあいつらメンバーも張り切ります。募集、
何を、
やりたいこと募集。
いや、やりたいこと募集、
提案してください。
あ、やってほしいことってこと。
あ、そういうこと。
あ、なるほど。
やってほしいこと。
なるほど、なるほど。
募集、いつでも募集してるよ。
登録でやってほしいことを募集ね。
そうそうそう。こんなことしたらどうですかっていう提案もぜひ。
そうね。
うん。
ということは、だから、やるってことよね。
やろうと思ってます。
うん。
ただ、まだね、平成の今は、
うん。平成の今は。
平成の今は、まだちょっと先のことがわからないので、うん、令和になってみないと。はい、
うん。
なので、もしかしたら、もううちは月一なので、
うん、
次の時には、もう、開催するかもしれないし。
うん、6月ってこと？
っていうスパンかもしれないから、ちょっととりあえず、もうもしかしたら最短6月末ぐらいにはやる、かも。知れない。
そうね。
やらないかもしれないけど、うん、一番早かったらそれぐらいの時期も見ているので、
うん、
ぜひこのナルラジだけじゃなくて、
うん、
夏木さんの方のラジオとか、私たちのツイッターとか、
うんうん、
D のツイッターとか、D のツイッターが一番早いかもしれないけど、
うん、確かに。
D のツイッターとか見ていただければね。
うん。あとそうだよ、だからみんなでやってほしいこととかもさ。
みんなでやってほしいこと？
ナルラジだけじゃなくて、
他の、多分一緒にやるとしたら、夏木さんとこの、
うん、
ラジオと、うん、角島と一緒だと思うので、
う
ん、そのみんなでやってほしい
ってことですか？そうそうそうそう。こんなことみんなでやってほしいな、みたいな意見があったりとかしたらそういうのも欲しいな。
そうですね、うん。早めに送っていただければ。
そう。だって、最短で6月かもしれないんでしょ？
そう。
すぐ送って。
やばいね、すぐだね。いや、
すぐ送って。
6月なんてすぐだよね。
うん。
すぐだね。
すぐだよ。
うん、
大丈夫かな？みんな6月だったら休み取れるかな？
どうだろう、
休み取らなくてもいいか、休みの日にやればいいんだよね。
取らなくてもいい、
じゃあ休みの日にやれば
いい。でもさ、土日が休みの人とも限らないじゃない。できるだけ土日にねやろうと思ってますけど、
うん、うん、そっか、
うん、なので、あ、まあ本当、決まり次第すごい 最短で発表するので。でも奈良寺はちょっと月1なので、
うん、
あの D のツイッター見てください。まあね、私たちも言うよ、私たちのツイッターか D のツイッターを見ていただければ、
うん、そうね、
最短で知ることができると思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
はい、
じゃあ次、
はい、
どれだ、これだ、
はい、
はい、
藤原貴明さんからです。
はい、
こちら藤本ちゃん、まいちゅうさん、なるラジは、
なるラジ
は4月19日に行われたデチコトが出演するライブで客席にいた藤本ちゃん、まいちゅうさんに終演後お会いしてという話は他の方も書くと思うので、私は皆様お疲れ様でしたと述べるのみにしまして、ゴールデンウィークの話をしようと思います。
お、はい、
う
ん、
今年は企業なのでは10連休になるところも多いようですが、
そうです
ね、うん、私は5月1日に仕事が入ってしまい、連休じゃないね、連休が途中で途絶えることになってしまい、
そうですね、
ど真ん中だよね、1日だったらね、
うん、
どうでもないけど、
あ、本当？ちょっと前半より。ただもともと泊まりがけで旅行に行く予定などはなく、連休中の5日ほど日帰りで出かける予定が入っているだけでした。その中でも
5日も出かける予定が入ってるのすごいね。
そうだね。その中でも連休初日がなかなかインパクトある予定で、何かというと、友人が栃木県の鬼怒川温泉から茨城県の大洗町まで歩くという
。歩く、
歩く、
え、歩けるの、歩けるの、歩けるの、
いや歩けるけど距離がすごそうだよね、
うん、すごそうだよね、
そのサポートをしました。もともと長距離歩くのが好きな友人で、私は道をいろいろ知っているので相談に乗ったりしていたのですが、今回も3月に旅行がてら下見、スタートとなる4月27日にはスタート地点の鬼怒川温泉まで送り、スタート前に一緒に食事をしたり温泉に入ったりした後、友人のスタートを見送りました。
お、
あ、ちなみに鬼怒川温泉から大洗はどのくらいの工程かというと138キロあります。138キロがどうだかよくわかんねえやん、でも相当遠いね。
フルマラソンの3倍ぐらいでしょ。
ひ
ぇ ー, あ
ーすごい、
簡単計算、そうだね、
そうだね、
3倍以上だ ね、すごい。
当然1日で歩ける距離ではないので、友人は4日かけて歩く予定だそうです。
うーん、
私も最近バードウォッチングなどでよく歩いたりするのですが、1日2万歩も歩けば今日はよく歩いたなと思ってしまうので、友人とは全然桁が違います。皆様は何かの機会にたくさん歩いたりした経験などありますか？よろしかったらお聞かせください。それでは。
なんかさ、今さ、あの、私 iPhone 使ってんですけど、うん、iPhone って普通に持ち歩いてるだけでその日のさ、
うんうんうん、
何歩歩いたか、
うんうんうん、
あ、ウィルコムもだけど、うんうん、出るのね、そう、
それ
はだいたい1万は行ってる。毎日
毎日1万、
毎日1万は行ってる。
普通に、普通の日常生活で1万
歩いてるみたい、私はね。でもディズニーランドとか行ったらすげえ歩いてる。
確かに
だよね、
確かに。
ディズニーランドやディズニーシーに行った時はね、本当に歩いてた。
私、終電を逃して上野から家まで歩いたことある。
言ってたね、
うん、なかなかあった。
どうしてどうして
なんか
どうしてどうして
どうしても帰りたかったの。
いやいやいや、どうしても帰りたい。手段あるじゃん、ね。
ね、
右手上げるとかね。手段はあるでしょ。
手段はあった。
なぜ歩い
た？歩けるかなって思ったの。10キロなら歩けるかなって。
10キロだったの？
8キロぐらいかな。
あ、じゃあ、ちょっと思うね。
思うでしょ。歩けるかなって思ったの。直線距離にして多分それぐらいなの。10キロ8キロぐらいなの。
うん、
だから、あ、全然いけるなと思って、
うん、
で行ったの。 私あの終電をあの間違えて、うん、各駅停車で乗らなきゃいけないのに快速電車に乗って最終電車をね、うん、ですげえ遠いとこまで行っちゃって、
あったね、
そっから家まで雨の中、うん、歩いたけど途中で心が折れたよ。
手あげた？
手あげてない。
手あげてないの？
手あげてないけど、
どうしたの？
あ、こいつ乗るだろうなっていう思ったタクシーが私の前に止まったの。お前そろそろ乗るだろうみたいな感じで、ね、うん、止まったから乗った。
あ、向こうの方から来てくれたんだ。
なるほどね。私が手をあげたわけじゃない、そこに止まったの。
すげえ、よう見とる運転手さんやね。
ね、よく仕事して、うん、でもあれだよ、あの歩いたけど2時間ぐらいだったよ。
あ、そんなもんか。
うん、そんなもんだった。
か、何歩だった？
いや、ないから。
ないの？
万歩計入れてないから。
あ、入れなきゃダメなんだ。
うん。
勝手に測ってくれ
る。そういうアプリがあるんだ。
うん、あるみたい。
へー。
そう
なの。なるほどね。
そう。なんか、あ、まあ、なんかいいかなと思って歩いてみたの。でも、138キロでしょ。
それはすごいわよ。
ちょっと距離がすごいね。
半端ない。
歩いたのかな？
歩いたでしょ。
まだ歩いてるかな？
あ、そっか。10連休でやるってことだもんね。
そう。
この連休でやるってことだもんね。
そうだね。
じゃあこの。
あ、じゃあこの結果を教えてください。
そう、結果を教えてください。あと、みんなも連休に何をしたか教えてください。
そう、10連休もあったんだよって、みんなあったかどうか分かんないけど。
確かに。
10連休もし皆さんもあったならば、うん、その時何をしてたか、うん、じゃあ次回のテーマにしよう。
はい。
あ、でもこんなに歩いてたらなんかご褒美があるんだろうね、自分にね。
いや、大笑いに行ったら、ね、藤原さんがいろいろ怒ってくれんじゃない。
なるほどね。じゃあそれも詳細に。
大笑いに待ち構えてるでしょ、藤原さんは。
確かに。
もちろん4日後の大笑いで待ち構えてるでしょ。
ようこそ大洗へ。
ね、うん、やってくれ。
美味しいものいっぱいあるよ。
いっぱい食べれるんじゃない？
確かに藤原さんがおごってくれるんだね。
さすが、かっこええわ藤原さん。
ね、何をおごったか教えてね。
うん、はい、というわけでじゃあ次回のテーマは、
はい、
あのこの10連休、
うん、
令和になって、
うん、
なる前から10連休か。
そうね。
始まってね。
うん。うん、ね、何をしましたか。令和最初の連休ね。
そうね、何をしたかぜひ送ってきてください。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあみんな、はい、お知らせは、キクドラというね、あの作品で YouTube で配信したりしてるので、うん、ぜひとも私と藤本ちゃん出てるので、
はい、
ぜひとも、
うん、ぜひとも
かけて聞いてください。
聞いてください。はい、
はい、なもんない
大人の事情、
うん、
はい、はい、というわけで長くなってきたよ。
長いね。
はい、締めますよ。
はい、
はい、お相手は山川琴美と
藤本のり子と
まいちゅうでした。
それでは次回まで、
またね。